こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、私は音声を聞いて頑張っていますとセルフ実況中継のように声をかけてあげてくださいね。今日23日目のレシピは、怒らない人がやっている2対8の法則です。先に結論を言いますね。怒らない子育てをしたければ、自分は2喋って子どもの話を8聞こうということなんです。これは私自身の失敗から学んだことなんですね。当時3歳だった娘の話を聞かずに、忙しいからと自分が言いたいことだけ言ってしまった。その結果、本当はすごくいいことをしてくれて褒められるべきだった娘を傷つけてしまった。そんなエピソードを2日目にお話ししたと思います。どうせいつもと同じでしょ、どうせ大した話じゃないんでしょとね、もう話を聞く前から決めつけてしまって、もう娘に説明する機会を与えてあげなかったんですね。でその時の私の会話の割合、まさに自分が8喋って子どもの話を2しか聞いてなかったんです。かつての私のように多くのお母さんがマシンガンみたいにお子さんを怒っているのではないでしょうか。なんでこんなことしたの、ダメって知ってるでしょ、何度言われたらわかるの、もうやらないね、わかった。こんな風に息継ぎしないでお子さんのこと怒っていませんか。どうですか。もうね、ついつい言葉がどんどんどんどん飛び出してきてしまうんですが、言葉は気持ちを作る、この法則で考えると、自分を怒らせる言葉が飛び出せば飛び出すほど怒りがどんどん大きくなってしまう。だからこそ一度沈黙して相手の返事を待つということをやるといいんです。とはいえですよ、頭で分かってても伝えたいことがあるから言葉がどんどん溢れてきてしまうんですよね。その上で、実はお子さんに伝えたいことがある時ほど、お子さんにたくさん喋らせる、これがね、あなた自身にメリットがあるんだよっていうことをお話ししておきます。今あなたの前にコップがあるとイメージしてください。コップの半分くらいまでに水が入ってます。さあ、今からそのコップに満杯までお水を入れるとしたら、どのくらいの量水が入りそうでしょうか。半分のところを満杯にするまで入れるとしたら、どれくらい水が入りますか。どうでしょう。おそらく半分入っているから残り半分かなと想像できますよね。ではそのコップの中に入っている半分の水、これをね、ぐいっと飲み干してしまって、コップを空っぽにするとしましょう。さて、今回はどれぐらい水を入れられそうでしょうか。そして今回入れられる水の量は、先ほどコップの中に水が半分入っていた時よりも多いですか、それとも少ないですか。どうでしょう、イメージできましたか。はい、そうですよね。コップは空っぽなので、さっきよりも多くの水を新しく入れることができますよね。でさっきは半分、そして今回はね、満杯になるまでですから、1杯分のお水が入るんじゃないかなと思います。で実はお子さんの話を聞いてあげるというのは、このコップの話と同じなんです。お子さんにだってきっと言いたいことありますよね。それがコップの中に半分入っている水と考えてください。お子さんの話を聞かずに、先に自分が伝えたいことだけバーッと伝えようとする、これってすでに半分水が入っている状態なので、あなたが伝えたいことって半分しか伝えられないんです。お子さんからしたら、自分の言いたいことを言わせてもらえないわけですから、素直にあなたの話を聞けなさそうですよね。お子さんにだって事情もプライドもある。話を聞いてくれてもいいのに、 いつも自分の言いたいことばっかりお母さんと、あなたに不満を抱いて心を閉ざしてしまうかもしれません。一方でお子さんにたくさん話させてあげるのは、コップに入った水を出してあげるっていうことなんです。でコップ空っぽになりますから、あなたが伝えたいことがもっとたくさんお子さんに届くっていうことですよね。そう考えると、お子さんにたくさん話してもらった方が自分にとっても良さそうですよね。しかも一方的にダメでしょ、もうやらないよ、わかったと親に怒られるとき、お子さんははい、わかったとだけ返事をすればいいわけですよね。もうこれお子さんすっごく楽じゃないですか。もう自分が子供だったらもう、うん、うんって言っとけばいいんでしょうみたいなね、ちょっとなんかこう思ってしまいそうですよね。しょんぼりした顔をして、うんうん、ごめんなさいって言ってたら、お説教終わればもうね、だから適当に返事して OK なんてもう思われてたら、これ本末転倒ですよね。子供にたくさん話をさせるためには、自分が話す量を減らしつつ、たくさん質問をしないといけません。どうしてこうなったの、あなたはどう思う、次はどうしたらいいと思うみたいに質問をされると、人の脳の性質で考えざるを得ないんです。昨日のセルフ実況中継でもお話しましたが、考えて言葉にするって結構これ大変ですよね。小さい頃から考えて自分の状態や気持ちを言葉にする訓練をしている、そんなお子さんってどうですか？なんだか自分のね、もう自分を観察する力鍛えられそうな気がしませんか？つまりお子さんにたくさん話させてあげるのは、お子さんにとってもメリットがあるんです。そう思ったら、自分が2話して子供の話を8聞く、これやらないともったいないですよね。ただ理屈は分かった、でもできないから苦労してんじゃないのとね思った、そこのあなた、もう少しだけ聞いてください。人って沈黙が苦手です。沈黙があると不安に思ったり落ち着かない気持ちになるので、沈黙を埋めようと喋りたくなってしまうんですよね。なので、あなたにおすすめのお子さんの話を聞くためのレシピをお渡ししますね。それが何かというと、お子さんに質問をしたら頭の中で5秒カウントするです。例えば、何があったか教えてくれる、1、2、3、4、5みたいな感じです。先に喋った方が負けのね、もうゲームだと思ってやってみてください。で、あるいはお子さんがなかなか言葉にするのに慣れてなければ、返事が来るまでね、こうおもちゃのチャチャチャを頭の中で歌って待つとかでもいいですよね。あのおもちゃのチャチャチャとね、こうずっと延々と繰り返すみたいな、あの曲なんでもいいです。あのおもちゃのチャチャチャじゃなくてもね、ご自分のお気に入りの曲でもいいと思います。とにかくお子さんに話してもらうために、沈黙を頑張って作ってみてください。喋る量を2割に減らすだけでも、お子さんはおっと、なんかお母さんいつもと違うなと思ってくれると思います。で、大事なのはね、そこで出てきたこのお子さんの答えについ、いやでもさ、だってさみたいに、こう否定の接続詞、これでね返しちゃう、これはできるだけね、頑張って使わないようにするとなおいいと思います。で、なんでかっていうと、否定の接続詞でも、だって、いやとか、でこれはね、お子さんが言ったことに対して今から反論しますよという宣戦布告とも言えるんです。反論されることが分かったら、お子さん身構えちゃいますよね。せっかくお母さんが自分の話を聞こうとしてくれたと、心をね開きかけてくれたのに、でもさと言った瞬間、このね心の扉パタンと閉まってしまう。そして、何があったか教えてくれると言ってもね、答えてくれなくなってしまうかもしれません。一回ね、こう自分の意見を言って、それ違うよねって否定されちゃったら、やっぱり傷つきますよね、きっとね。なので、質問した後5秒カウントしている時に、お子さんから返事が来たら、とりあえずそっか、そう思うんだね、よく言えたねと返すぞと、心の準備も合わせてしておいていただくといいかなと思います。 語尾をカウントしている時に、そっか、そう思うんだ、よく言えたね、そっか、そう思うんだね、よく言えたね、そっか、そう思うんだね、よく言えたねっていう感じですね。もうこれをね、繰り返していると、お子さんから返事があったら、そっか、そう思うんだね、よく言えたねとね、言えるんじゃないかなと思います。慣れるまでって沈黙、もうこれすごく居心地が悪いと思います。でただあなたが居心地悪いなと感じてるっていうことは、お子さんだって居心地悪いはずですよね。まさに先に喋った方が負けという、この楽しいゲームの時間だと思っていただくと、よし、先に喋ってくれたみたいにこう楽しみながらお返事を待つことができるんじゃないかなと思います。子供に起こる時って多くの場合は起きた結果だけを見てしまってるんですね。お子さんにたくさん話してもらうことで理由を聞くことができると、あ、なんだ、そういう考えだったんだとか、結果はうまくいかなかったかもしれないけど、なんかちっとも起こるようなことじゃなかったなと気づくことができる。お子さんの理由を聞いてあげるだけでも起こる理由がなくなってしまうこともありますので、まずはしっかりとお話を聞いてあげてください。そのために感情をコントロールするためのレシピ、例えば5秒時間稼ぎをするとか、セルフ実況中継をする、ね、こういう風に話を聞けるように、まずね、しっかりとご自分の気持ちを整えていきましょうね。ということで今日のレシピは、親は2喋ってお子さんの話を8聞こうでした。明日のレシピは、怒りっぽい人の意外な共通点についてお話します。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。